おはようございます。私は成長の家本部講師の古田圭司です。今回から4回にわたり放送を担当させていただきます。第1回目の本日は成長の家総裁谷口正信先生のご著書心で作る世界をテキストに人生は心で作られるというテーマでお話をさせていただきます。私が成長の家に触れたのは20歳の時でした。祖母が病気で入院していて、少しでも楽にしてあげたいと思っていた母が、近所にいた信徒の方から勧められ、成長の家の教科部で開催されている練成会に一日参加しました。教科部とは、全国にある成長の家の布教・伝道の中心拠点のことです。また、練成会とは、合宿形式で成長の家の教えを学び実践する集いです。当時母は、成長の家発行の女性向け月刊誌、白鳩を時々もらっていた程度で、教えの内容をよく理解していたわけではないのですが、練成会に参加して帰宅したその日の夕食時に、今日成長の家というところに行ってきた。ありがとうございます、と言って合唱された。人間は神の子だと説いていた。今日は行ってきてよかったわ、などと、練成会で会ったことをとても楽しそうに話してくれました。私は当時、成長の家のことを全く知りませんでしたが、母のその言葉を聞いて、母がそんなに楽しそうに話すのだから、きっと良いところに違いない。そんないいところだったら、僕も行って勉強してみたい、と思ったのです。数日後、地元の成長の家の青年の集まりである青年会の方が、成長の家の聖典や月刊誌をテキストに、真理を学ぶ集いである私有会に参加しませんか、と誘いに来られましたので、参加することにしました。私有会では、当時の成長の家が発行していた、青年向けの月刊誌、理想世界誌をテキストにして、講師の方の指導で、人間は神の子で無限力がある。運命は自分の心で作ることができる。などという教えを学んだほか、最近自分の周りに起きた嬉しかったことなどを話し合い、こんな楽しい場所であれば次回も参加したいと思いました。私が入信し、布教活動に邁進するようになった昭和50年代は、暴走族が走り回り、学校対抗の喧嘩がよく起こり、学級崩壊、積み木崩しという社会現象が起きていた頃でした。私は会社勤めの合間を縫って、青少年の健全な育成に力を注ぎました。成長の家では、夏休みや冬休みなどの休暇中に、中学生や高校生を対象として、練成会が各県で行われています。私は当時、それらの練成会の運営に当たっておりましたが、ある練成会の中で、一日の行事が終了してから、いわゆる不良と呼ばれていた子供たちが、親に愛されず、先生に認められない自分たちをどうすればよいかと相談に来たのでした。私はその子供たちが心を開いて相談しに来てくれたことをとても嬉しく思い、よく来てくれたね、大丈夫だからね、などと話し、夜遅くまで子供たちの話を聞きました。そして、親や先生や友達を恨んでも何にも解決しないよ。そうすることでむしろ自分自身を追い込んでしまうことになるから、親や先生が君たちに何かを言ったり忠告してくれるのは君たちを苦しめるためではなく、みんな自分のためにしてくれているんだと心を変えてごらん。そうしたら必ず自分の味方になってくれるから。この練成会をしっかり受ければ必ず解決方法が見つかるなどと話すと、彼らは意外にも素直に聞き入れてくれました。それからその子供たちは徐々に練成会の行事にも参加するようになり、講話を聞く回数も増えていきました。そして次第に彼らの心が変わっていったのです。髪を槍のように何本も立てていたその時の高校生練成会の参加者 A 君は、練成会4日目の最終日に、俺、やっぱり親に感謝するわ。と言って泣いていました。そしてどこかに行ったかと思うと、1時間ほどしたら丸坊主にして帰ってきて、 これから真面目に生きようと思って。これは俺の決意だよ、と言って嬉しそうな笑顔を見せてくれました。私はこれまで何人も不良の烙印を押された、そういった子供たちが、神の子として生まれ変わっていく姿を目の当たりにし、その度に、なんて成長の絵の教えは素晴らしいんだろう、と感動せずにはおられませんでした。成長の家では、神様が作られた世界は完全円満で、それが本当の世界であると考え、これを実相世界と呼んでいます。そして人間の本当の姿も完全であり、人間は神の子であると考えます。神の子とは、神様を小さくした存在という意味ではなく、神様のすべての徳を受け継いだ存在ということです。しかし、神が作られた実相世界は完全円満でも、目、耳、鼻、口、皮膚という5つの感覚器官によって、私たちの目の前に現れている現象世界は有限で不完全であり、それは私たちの心が映し出した世界です。だから私たちの心が変われば、見える世界も変わってしまうのです。錬成会で行われる行事の中で、浄心行という行事があります。浄心行は、心の中にある悪い感情など、否定的な思いを思う存分紙に書いて、成長の絵のお経である聖経甘露の法を読みながら、これを焼却し、知らず知らずのうちに溜まっている心のゴミを洗い清める行事です。また、産み育ててくれた父母への感謝と、私たちを取り巻く知人、友人などに対して、和解と感謝の祈りを捧げる行事でもあります。特に父母に対して、お父さん、ありがとうございます。お母さん、ありがとうございます。と、繰り返し唱えていると、父母の優しい顔が浮かんできて、おのずと感謝の思いが溢れてきます。そうすると、心の中にあったわだかまりなどの悪感情、悪想念が消え、もともと私たちの中にあった神聖仏性が引き出され、感謝と喜びに満ちた人生を送ることができるのです。この浄心行の先導を私は、これまで18年にわたってさせていただいてきましたが、特に心に残っている A 子さんの体験を紹介します。A 子さんは小さい頃から、お父さんがお母さんを怒鳴りつけて、いつも喧嘩ばかりしていたので、A 子さんはお父さんのことをとても嫌っていました。A 子さんが高校生の頃、両親の喧嘩中に、A 子さんがお母さんをかばっていたら、お母さんから逆に、お前がお腹にできてしまったから、お父さんと別れることができなくなったんだ、と言われ、そのショックで母親のことも大嫌いになりました。A 子さんのおばあさんは、熱心な成長の絵の信徒で、家には成長の絵の本がたくさん置いてあり、A 子さんは小さい頃から成長の絵のことを知っていました。社会人となって1年後、ちょうど地元で成長の絵の講演会があったので、おばあさんと一緒に参加し、おばあさんから講師だった教科部長先生を紹介されました。教科部長とは、各都道府県に駐在する成長の絵の布教伝道の責任者のことです。後日、教科部長先生から電話があり、会うことになり、これまでの父母に対して抱いていた感情などを話したところ、まず青年私有会に参加し、そして錬成会にも参加して浄心行を受け、親に感謝できるまで毎月受けなさい、と指導されました。A 子さんは人見知りがひどくて、私有会で自己紹介や一緒に月刊誌を輪読するのが苦手だったので、私有会に一回参加した後は参加するのが嫌でした。でも青年の人たちが私有会にぜひ来てください、お待ちしていますからね、などととても楽しそうな笑顔で誘いに来るので、仕方なしに参加していました。錬成会での浄心行だけは、なんとか両親が仲良くなってほしいとの思いがあって、毎月参加していました。しかし仲の良い友達もできて、毎月浄心行に参加しているうちに、A 子さんの心が次第に変わっていきました。そして、父母がいたからこそ今の自分がある。私も神の子なんだ。使命を持って生まれてきたんだ、と思うようになり、お母さんへの感謝の気持ちが湧いてきました。お父さんに対しては、 心のわだかまりがなかなか取れませんでしたが、5年ほど経って実家に帰ったとき、それまで話を一切しなかった父の背中を見ていたら、お父さんは家族の中で、男は一人、女だけの中で寂しかったんだな、と感じ、涙が溢れてきました。A子さんの心、そして物の見方が変わっていくことにより、ご両親への思いも感謝の思いに変わり、それに伴ってご両親の喧嘩も少なくなっていきました。最近では10年ぶりに父親と一緒に食事をしたそうです。彼女は現在素晴らしく成長し、成長の家青年会のリーダーとして明るく元気に活躍していらっしゃいます。ここで本日のテキスト、心で作る世界の28ページから29ページを朗読します。成長の家では、現象世界は心の影であるという表現をよく使う。それはあるもの、本体に光が当たると、壁や床の上に影が映るように、影は本体の姿を映しているという意味である。つまり、現象世界は人間の心を反映しており、心を変えればその影としての現象世界の様相も変化するという意味である。このような心の影としての現象世界の中には、我々の環境も運命も肉体も含まれている。だから成長の家では、人間は心を変えることによって、自分の環境も運命も健康状態も自在に変えることができると説くのである。朗読を終わります。ここで説かれているように、私たちの人生は自分の心次第で、いくらでも良い方に変えることができるのですから、このラジオ放送をお聞きの皆様も、日常生活の中で、楽しいこと、明るいこと、感謝すべきことなどに注目していきましょう。心には、類は類をもって集まるという法則がありますから、明るい心は、明るい楽しい出来事を引き寄せます。今日一日、皆様が明るく、楽しく、お幸せに暮らされるようお祈りいたしまして、本日の放送を終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。